ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。サル痘が中国で確認され、国民が外国人に接着することを禁じられていることについてお伝えします。中国本土当局がサル痘の最初の症例を確認した翌日、中国の保健当局の高官は外国人に接着しないように国民に警告しました。CNN の報道によると、9月19日月曜日、中国疾病予防管理センターの就任駅学者であるウー・ジュンヨウ氏は、中国のツイッター、ウェイボーに、老国の COVID-19 の制限と厳格な国境管理により、ケースが見つかるまで、これまでのところサル痘の蔓延は塞がれていると書いています。感染者は重慶市で発見されました。現地当局によると、海外から到着したばかりのその人はサル痘と診断されたとき、強制的な COVID-19 検疫下にありました。しかし、その人物が外国人か中国人かは明らかにしませんでした。それでは次のニュースです。ウクライナのファーストレディがエリザベス2世女王に敬意を表することについてお伝えします。フォロディミル・ゼレンスキー大統領の妻であるウクライナのファーストレディであるオレナ・ゼレンスカ夫人はイギリスのロンドンをエリザベス2世女王の弔問に訪れ、現地時間の9月18日日曜日にウェスミンスターホールに安置されていたイギリス女王の棺と対面して心を打たれたようでした。AFP の月曜日の報道によると、ロシアが2月24日にウクライナに侵攻して以来、これはゼレンスカ夫人のイギリスへの最初の訪問となりました。ゼレンスカ夫人はキーウに夫を残し、単身でイギリスを訪れました。ゼレンスカ夫人はデニス・シマイガル首相とウクライナの駐英大使ファディム・プリシタイコ氏を伴ってエリザベス2世女王を弔問に訪れ、彼女の顔に悲しい表情を浮かべました。その後ゼレンスカ夫人はバッキンハム宮殿でウィリアム皇太子の妻であるキャスリン・ミドルトン皇太子妃に会いました。それでは次のニュースです。日本の南マドル台風号の停電についてお伝えします。9月19日月曜日に台風が日本の南西地域を襲い、大雨と 強風をもたらし、その影響で数十人が負傷し、複数の家屋が停電しました。気象庁によると、九州地方では川からの泥水が住宅地の道路に溢れ、何万人もの人々が被害を受けやすい家から予防的避難を行い、体育館やその他の施設で夜を過ごしました。また新幹線や飛行機は運休しました。土砂崩れや川の氾濫に注意が必要です。南西地域ではコンビニチェーンと配送サービスが一時的に止まり、一部の高速道路が閉鎖され、携帯電話の接続に問題を抱えています。それでは次のニュースです。デジタル経済は経済成長の機会をもたらすことについてお伝えします。アイルランド・ハルダルト経済調整大臣は、デジタル経済は人々の生活水準を向上させるために、インドネシア経済が成長する新たな機会を提供しています。インドネシアのデジタル経済の価値は、昨年は700億米ドルと推定され、2025年までに約1460億米ドルに倍増すると予測されています。アイルランド・ハルダルト大臣は、ホワウェイコネクト2022年アンリッシュデジタルイベントでのオンラインによるスピーチでデジタル化について月曜日に述べました。インドネシアではますます多くの企業がデジタル技術を採用して国内の新興企業を革新及び発展させており、いくつかのユニコーンが国内及び世界の取引所に上場しています。現在、インドネシアは関連するすべての利害関係者の間のコラボレーションを促進し、相乗効果を促進するために全国的なデジタル経済フレームワークを開発しています。それでは最後のニュースです。政府は大豆農家を強化するための2つの戦略を最終決定していることについてお伝えします。政府は有料品種の収支の追求と購入価格の設定を通じて地元農家による大豆栽培を強化するための2つの戦略を最終決定しています。シャハル・ヤシン林邦農業大臣は2つの戦略は月曜日にジャカルタの大統領官邸でジョコ・ドゥレ大統領が議長を務める大豆に関する限定的な内部会議で議論されたトピックの一つであると述べました。会議の後、シャハル・ヤシン林邦大臣は、政府は大豆の生産量を増やすために必要に応じて遺伝子組み換え収支または輸入収支を使用して大豆の品種を改良すると説明しました。これは例え、大豆はこれまでのところ1ヘクタールあたり 1.5 から2トンしか生産していないことを意味し、インドネシアは1ヘクタールあたり3トンから4トン以上を生産できる品種を手に入れることが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Yeah.
リスナーの皆さん、コメントです。今日は国内生産増への取り組みについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は全国の大豆生産量の増加を望んでいます。そのため国内の大豆のニーズが 100% 輸入に依存しているわけではありません。この要望は9月19日月曜日にジャカルタの大統領官邸で開催されたガバナンスと大豆生産性の向上に関する会議で大統領によって伝えられました。アイランガ・ハルタルト経済調整大臣は president.re.go.id によると、需要が240万トンに達したことから国内の大豆生産は減少し続けていると述べました。アイランガ・ハルタルト大臣はジョコ・ウィドド大統領が国内の大豆生産を増やすためにいくつかの指示を出したと説明しました。この指示には特に国営企業が農家からすでに決められている価格、つまり輸入大豆の価格よりも高い1キロあたり1万ルピアで購入することが含まれています。2番目の指示では、大統領は農家に対し遺伝子組み換えがされた優れた種子を使用するよう奨励しています。これらの種子を利用することで1ヘクタールあたりの大豆生産量が数倍になることが期待されています。今後数年間で100万ヘクタールの生産目標を達成するために、政府は大豆作付け面積を現在の15万ヘクタールから30万ヘクタールへ、来年には60万ヘクタールに拡大するための予算を準備しています。このためにインドネシア政府は4000億ルピアの予算を提供します。大豆は特に豆腐やテンペイの生産において、インドネシアの人々の生活に重要な役割を果たしている商品の一つです。 dataindonesia.id を引用すると、中央統計局は2021年のインドネシアの一人当たりの豆腐とテンペイの平均消費率は1週間あたり 0.304kg であると記録しています。一方、インドネシアの豆腐テンペイ生産者協会によると、2021年の豆腐テンペイ職人の数は約16万人に達します。ジョコ・ウィドド大統領の指示は農家だけでなく豆腐やテンペイの職人たちの楽観的な見方を確実に高めるでしょう。政府が農家に与えた優先事項は、高品質の大豆を生産する農家の生産性を高めることが期待されています。生産量の増加は大豆価格の上昇を予測できます。これは同時に豆腐とテンペイの職人が適切な価格で良質の大豆を手に入れることを保証します。最終的には大豆の自給自足を実現することができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年9月20日にカンヌ映画祭が初めて開催ことから始めます。カンヌ映画祭はフランスのカンヌで毎年 開催される映画祭で、世界中のドキュメンタリーを含むあらゆるジャンルの新作映画上映されます。1946年9月20日に初めて開催されたこのフェスティバルは、毎年パレーデフェスティバルエーデコングレーで開催されます。カンヌ国際映画祭はベネチア国際映画祭、ベルリン国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭の一つです。次は2004年9月20日にインドネシア共和国の大統領と副大統領の初めての直接選挙についてです。2004年以来、インドネシアには大統領選挙のための新しいメカニズムがあります。以前は大統領は国会国民協議会の国民代表の投票によって決定されていましたが、2004年に投票権を持つすべてのインドネシア国民が大統領を直接選べるようになりました。最初の大統領直接選挙では、スシロ・バンバン・ユドゥヨノとユスフ・カラーのペアが2004年から2009年までにかけて大統領と副大統領に選出されました。彼らは2回の選挙を通過しました。2004年9月20日に行われた第2ラウンドでは、彼らが最も多くの票を獲得しました。最後は2019年9月20日の気候変動のデモについてです。グローバル気候ストライキは、気候変動の問題を提起するデモでした。9月20日と27日に行われたデモは、インドネシアを含むいくつかの国の大都市で開催されました。このデモは6135の行動、185の国、3024の企業、820の組織、8583のウェブサイトからなる760万人以上が参加し、若者や老人も沿道を埋めました。ローマではデモに約20万人が参加したと推定されています。ニューヨークでの行動は、スウェーデン出身の気候変動活動家であり、気候変動抗議の発起人でもある少女グレタ・スンベルクによって主導されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
your mind. Ain't gon' tweak when the summer ends. We on spaceship, gas ain't running out. When you smile, my heart shine. The glow but to make the world kinda brighter. Baby, you matter most to me, you the most fly. A double chick, don't make it link to the most high. Ah, baby girl, you got that energy. Need you, I remind that we got that chemistry. Good vibes, all good melody. Time flies, we can do it all day like you're like a blue sky. Well, we matter most so we come around and play. Hey, flip it around like yeah. Spit it so high, baby, you got 10.
We only have a life, so let's find a way. Yeah, I like you when you smile. Shine my day, why oh why. You are my summer love, summer love. January till June, till the end of monsoon. Me and you, we make two. In the day I found you, the day I knew about you. I keep calling back to you. Never knew someone like you could do me like you do. January till June, till the end of monsoon. Me and you, we make two. In the day I found you, the day I knew about you. I keep calling back to you. Never knew someone like you could do me like you do. You are my summer.
If your mind ain't gon' tweak when the summer ends. We on spaceship, gas ain't running out. And I ain't never gon' stop. And I ain't never gon' stop. And I ain't never gon' stop ride with you. Midsummer in the drop top, hands to the sky, reach sky with it. You're like a blue sky when we met them all, so we come around and play. Hey, flip it around like yeah. Spit it so hot, girl, you got 10. Even when it rains, you were there in the rain drop. Even when it rains, you were there in the rain drop.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、トレッドエクスポインドネシア2022年でネットワークを拡大する熱熟的なベトナムのビジネスマンについてお伝えします。ベトナム・ホーチミン市にあるインドネシア共和国総領事館は、投資貿易促進センターまたは ITPC を通じて、ホーチミン市の地方政府と協力して9月15日木曜日、ホーチミン市でハイブリード方式でセミナー貿易関係の促進インドネシアベトナムを開催しました。このイベントにはベトナムとインドネシアからオンサイトとバーチャルの両方で約150人のビジネスマンが参加し、インドネシアとベトナムの製品を紹介しました。ホームページcamru.go.id で引用されているように、9月16日ホーチミン市のインドネシア共和国総領事であるアグスタフィアノ・ソフィアン氏は開会式で、トレードエクスポインドネシアまたは TEI2022 年は様々な分野でのベトナムとインドネシアの事業者を含むビジネスネットワークを拡大するための重要な国際ビジネス活動であると述べました。セミナー活動と短い製品展示会の目的は、ベトナムのビジネス関係者に2022年の貿易博覧会インドネシアの活動を広めると同時に、両国のビジネスへの情熱を成長させ続けることです。セミナーではインドネシア貿易省とハラル製品保証機構から講演者が出席しました。インドネシア総領事のアグスタフィアノ氏によると、インドネシアとベトナムの経済協力はパンデミックの課題の真っただ中でさえも成長し続けています。2021年には両国間の貿易額は110億米ドルを 超えました。この成果は2023年までの目標額100億米ドルを上回りました。インドネシアとベトナムの協力において貿易は確かに重要な鍵です。したがって両国は2028年までに150億米ドルに2国間貿易額の新しい目標を引き上げることに合意しました。これは2022年7月に開催された第4回2国間協力合同委員会でインドネシア共和国のレットマルスティ外務大臣とベトナムのブイタンソン外務大臣によって合意されたものです。一方、貿易省の製造製品の輸出開発協力協調であるニマデアユ・マルティニ氏はオンラインで出席し、インドネシアとベトナムの貿易は2022年前半も引き続き前向きな兆候を示していると述べました。インドネシアとベトナム間の総貿易額は 17.3% 増加し 75.5 億米ドルになりました。ニマデアユ・マルティニ氏によると、インドネシアとベトナムは貿易協力を発展させ続ける可能性が秘めています。彼はトレードエキスポインドネシア2022年はベトナムのバイヤーの参加を歓迎する主要な展示会の一つになるだろうと付け加えました。一方、投資貿易促進センターホーチミン市のトランプル副省長は、ホーチミン市はインドネシアとの経済協力関係を優先事項の一つにしたと述べました。貿易面だけでなく両国の投資の可能性も有望です。トランプール副省長によると、2022年8月現在、インドネシアはホーチミン市で合計56件の投資プロジェクトを行っており、資本金は450億米ドルです。特に2022年には資本金100億ドル以上のホーチミン市で2つの新しいプロジェクトがあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sometimes it seems so hard to find the reason why I'm staying around, screaming yesterday, loving today, be lying to myself. I said it's okay. So that's my story. I can't be romantic. I'd rather fight than live these troubles. But girl, don't worry, it's just my kind of crazy. You're my reflection in still water until the rain comes down. Until the rain comes down.
I know you say I'm hard to handle. Really, it's all because of you. Problems yesterday, I bring up today. I just don't understand. It still feels right. So that's my story. I always get so moody. I'd rather fight than leave these troubles. But boy, don't worry, you're just my kind of up.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今回はジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウレンパリはグヌンキドゥル県の観光地であり、グヌンキドゥル住民の地元の文化を優先することにより、自然が残る田舎のコンセプトを持っています。ウレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そして及川の流れなどがあります。場所はジョグジャカルタのグヌンキドゥル県のパトゥク郡のベジ村です。ここはジョグジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約25キロメートルで、 時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここではジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、お湯川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者はユニークな革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用して、バトル山のジオサイト観光エリアまたはパトクエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、お湯川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルン山、ンガルラン、高台火山などのジオサイトや部分のお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu. Usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Ada lagi tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia.
Sembuhkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Boleh 30 ribu saja? 日本語で、3万でいいですか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、Boleh 30 ribu saja? 日本語で、3万でいいですか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、デフさんの友人であるサリさんと、ベチャーの運転手の間で行われます。サリさんは、ベチャーの料金を交渉しています。
ke hotel Jogja 40 ribu.
Boleh 30 ribu saja, Pak?
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Boleh 30 ribu saja? 日本語で、3万でいいですか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは、私の後に続いて言ってください。Boleh。Boleh。日本語で、いいですか?いいですか? 30 ribu saja. 30 ribu saja. 日本語で3万で3万で Boleh 30 ribu saja, Pak? Boleh 30 ribu saja, Pak? 日本語で3万でいいですか? 3万でいいですか?リスナーの皆さん、会話ではあなたは Boleh 30 ribu saja, Pak? 日本語で3万でいいですか?という文を聞きました。この文には Boleh 日本語でいいですか?という言葉があります。Boleh 日本語でいいですか?という言葉は質問で何かすることができるかまたは受け入れることができるかかどうかを尋ねるために使用されます。この文では、Boleh 日本語で、いいですかという言葉は、ベチャーの料金を値下げできるかどうか聞くために使用されます。何かの料金や値段を交渉するには、Boleh 日本語で、いいですかという言葉は、料金に関する質問で、その後に希望する運賃または価格が続きます。例えば、30 ribu 日本語で3万です。他の例は、サービスの料金や商品の価格を交渉するには、Boleh kurang? 日本語で値下げできますか? という表現を使用できます。商品の価格を交渉する際の会話を聞いてみましょう。Satu kaus harganya 50 ribu. 日本語で、シャツ1枚の値段は5万です。Boleh kurang? 日本語で、値下げできますか？日常の会話で、1万数千から始まる価格では、リブ、日本語で千という言葉は、省略されることが多いです。例えば、Boleh 30 saja? 日本語で、30でいいですか？という文では、30、日本語で、30は、30 ribu、日本語で、3万という意味を持っています。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ke Hotel Jogja 40 ribu.
Boleh 30 ribu saja, Pak.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
少しの君、なんでだろう君がここにいる気がしてさ、ふざけて笑う声が僕を癒してく、僕はここで君は向こう、声でだけ繋がれる、いつか会えるその日を待ち焦がれている。たとえ遠く離れても同じ空を見上げてる、離れても心はすぐそばに。電話のベルで笑顔になる午前7時、ふざけて笑う声が僕を癒してく、 oh, oh, oh. 僕はここで君は向こう、声でだけ繋がれる、会えるその日を待ち焦がれている。たとえ遠く離れても同じ空を見上げてる、離れても心はすぐそばに。
Voice of Indonesia.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Tumpah
Voice of Indonesia wa futabi 2022 nen oi kokusai quizu wo kaisai shimasu. 8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は、Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。